はい、じゃあポッドキャスト第14回目引き続きコンさんと収録していきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、じゃあ、前回は深センのお話をしてたんですけど、次は MacBook Pro 新しいの出ましたね
そうそう、 MacBook Pro 新しく出たのを、まあ、買いましたっていう話ですねそうそう、
そのまま
そう今ちょうど持ってきていて、
うん、
三輪さんしゃ、まあ、触ってもらってなんかエスケープキーがあるとかそんな話をしてて、そうですね、でも今回買ったの俺グレーじゃなくてシルバーの、まあ、昔からあるようなモデルを買ったんで、うん、割とそんなにパッと見変わった感じは全然しないですし、そうだな、キーボードもその昔のタッチバーが出る前のタイプと同じ感じ。
ああ、いいですね。
ほぼ一緒ですね。触った感じ同じですね。
いいなぁ、
うん。でもなんかストロークが深くなるんだけど、今まだそんな慣れてないから逆に気持ち悪い。
そっか、バタフライになるんだから。
そうそうそう。そうですね。それで、まあなんか、いつぶりだろう、これが。この前のモデル、今前まで使ってたのが、タッチバーが出た最初のモデルだから、いつだ ?2016 の最初の方か、頭の方に出たモデルを使っていて、まあコアが、CPU のコアが2つだったんで、ちょっと最近、スマホの開発もちょこちょこやってるんで、コンパイルが遅いなと思っていたので、まあ、これもそろそろ3、4年ぐらい経つし、新しいの買いますかというところで、奮発して買ってしまったんですね。13インチから16インチにしたっていうのもあるけど、
確かにでかいですね。
でかいですね。
ま
あでも15との差はあんまり感じないかな。
ベゼルがかなり狭いから結構15インチと比べてもそんなに大きさ自体は変わらないって言ってましたね。
そうですね、なんかベゼルがなんか小さいって聞いたから、ほんと多分2ミリぐらいだと思ったけど、思ったより5ミリぐらい、5、6ミリはあるから、
確かに、
うん、なんかね、
そんなにっていう
思ったよりはインパクトはないかな。ただ CPU ともう上げたし、メモリも 32GB 積んだので、もうゴリゴリに高い。あ、そう、フリーランスっぽくあれですね、あの30万円を超えてしまったんで原価償却しないといけないくなってしまった、ね、
よく言われますよね、こう30万円がこうボーダーでやっぱり一括償却できるか。
そうなんですよね、はい、だから別々にメモリを後で足せるとか、
うん、
あの SSD を換装できるとか、そこら辺のことができれば多分2つ3つに多分会計を分けることができるので、
確かに
楽だったんだけど、
それめちゃめちゃ売れそうです
ね。そうですよねMac 込み込みなんで、
いやー、でも重さが2キロ
2キロ結構重いです。持っていますね。よいし
ょ。あ、また結構重いですね。そう、僕のが 1.2 キロなんで、シンスパッド、そこちょっとあるかも。いやー、でも旅するエンジニアとしてはこの2キロは結構でかいんじゃないですか。
そうなんですよね。だから iPad で基本旅してる間は
書
いて仕事したいなと思ってて、大体は旅行とか旅をすると1週間とか10日以内が多いので、まあ、iPad で済むものを iPad にしちゃいたいですね。なんか最近もなんだっけ、ビジュアルスタジオコードが
ブラウザで
できるようになったりとか、あとはまあ古くからクラウド9とか使って開発できれば、まあウェブの開発ぐらいはできればいいかなとは思っています。
確かに、
うん、
あの iPadOS とかもそうですけどね、ようやく iPad でもこう開発が少しずつできるようになってきた
とか。そうですね、あ、そう、 iPad といえば新しい OS になったら、その iPad をつなぐサイドカーっていう機能でデュアルディスプレイできる、うちに iPad Pro があるんで、それをつないでデュアルディスプレイするの、これ結構長期で出かけるときにサブディスプレイ欲しかったらかなり、
ああ確かに
いいですね。10、俺何インチだっけ、10インチの iPad と16インチの MacBook Pro のデュアルディスプレイ、だいぶ だいぶ高級感あるな。喋ってて思ったけど、高級感、ずいぶんなんか高級感のある構成で。
これコンさん襲ったら50万円分ぐらいスタンガその場で手に入る。
そんなの持って別にカフェで仕事したくないですよ。
いやー、よく考えたらすごいことですね。
そうですよ。いや、恐ろしいですね。
いやー、でもやっぱりいいですね。そう、16はでもやっぱでかいなと思って、やっぱり15でもでかいと思ってたんで、うん、13とかね、
まあ、多分13来年出るんじゃないですかね、この感じのモデルで。
確かに、
うん、13と言いつつ 13.5 インチぐらいに出るんじゃないですか、多分、はいはいはいはい、同じベゼルのやり方だったら。
そうですね、僕今13インチなんですけど、やっぱちょっとちっちゃいんですよね、
うんうん、
なんで、あのコワーキングスペースとか行くときには外部モニターがあるところに行って、うんうん、まあ、繋ぐのがやっぱすごい効率的なんですけど、ここまで行くとやっぱり16インチぐらいまで行くとその辺はね、不満なさそうですね。
そうっすね、まあ、こんなんでだいぶ PC をスペックアップしたので、仕事頑張ろうって感じしました、
ね、稼ごう
稼ごうと思って。
いいなぁ。
でもちゃんと最近週5働いてるんで、
あ、
週5働くとやっぱ収入上がりますね。
あ、上がりますね。
すごい雑な話してます。
いやー、いいなぁ。僕も週5働いてるんですけど。いやー、やっぱスタートアップの辛いところですね。
そうですね。
はい。いいなぁ。いや、ほんとそうですよね。週5みっちり働くとね、フリーランスが稼げる。最近なんか、あのフリーランスだと年収1000万は割と余裕というか、うんうん、まあ、目標達成しやすいので、まあ、正社員で年収1000万とかいけるとすごいよねって話はちょこちょこ見ますけど。そうですね、
そうですよね。正社員で1000万だったら、あれ、それ手取りじゃないか、手取りで1000万だ、かなり
いいな、かなり1500ぐらいいくんで。
、うん、
そうですね。でもね、まあ、総支給で年収1000万は、
うん、
まあ、月80ぐらいが、
うん、
まあ、正社員として来ると結構な偉いことですね。
そうですよね、まあ、まあ、まあ税金とかまあ引かれるけど、まあ
そうですね、
いいっすね、
うん、月80か、まあ、ボーナスとかで、まあ、月60とかでボーナスがまあ100、200とかみたいな感じですかね、うん、いやそれは夢があるな。なかなかね、聞かないですけどね。
そうですね、どこだったら行くのか、多分メルカリとかでもそこまでもらってる人そんなに多くないでしょうしね。グーグラーだったら多分もらえるんじゃないですか、グーグルのエンジニアだったの。
確かに。いや
まあそんなお金あってもしょうがないと、
そうですね、
思うことが多いんですが、やっぱ LCC に乗ってるとビジネスクラス乗りたいと思います、
ね。う
ん、
思います。
そんな金あってもしょうがないよねっていつも思うけど、なんかキチキチの飛行機に乗ってる時はお金欲しいと思いますね。
アジア系狭いんですよね、うん、僕あの生地タッパがあるんで、うん、こう座るじゃないですか、うん、もう座るともう膝が進む状態で前に当たるんですよ。
あ、きつい。、
うん、あのこう足をこう膝の2段階じゃなくて4段階から折れてほしいんですけど、
うんうん、あ、足の逆に。足の曲が
る、もうちょっとこたためないかな足みたいな。そう、ああいうのをやっぱ乗るとやっぱビジネスとかね、乗りたいな、
乗りたいなと、
うん、
もうちょっとね、ビジネスクラスベラボーに高いんですよね。
そう、
まあ、なんか安い飛行機ばっか乗ってるせいもあると思うん
ですけど、でもエコノミーから4倍ぐらいしますね。
そう、もうちょっとワンクッション空いてるシート欲しいですよね。
そうなんですよ ね、
ほん
と、いやもうちょっとね、シチズンクラスみたいな。
そうだな、次の話すると、そう、あれ、そうそう、年末になってきたんで、毎年ここでアドベントカレンダーの、俺がいつもやってるクソアプリの話をしようかなと思って、
はいはい、
いて、クソアプリの認知度ってすげえあるのかな、どうなったの、知ってます。まあ三浦さん知ってるから、まああれだけど、
僕はそうですね、界隈、
まあクソアプリアドベントカレンダー、まあ、アドベントカレンダーで、まあ、キータとかいろんなところでやってる中で、まあ自分の作ったしょうもないアプリを披露しようっていうのが、まあクソアプリ、まあその、あの品質とかあんまり精度とかじゃなくて、なんか受け狙いだったり、まあ自分が作ってなんか自分しか面白くないようなものをまた出していこうみたいなもので、
うんうんうん、
その誰が作ってるんだっけ、そう、安藤さんっていうフリーランスのエンジニアの人が、まあ主催っていうのかな、いうのを作っていて、 去年は2ができて、クソアプリアドベントカレンダー2がいっぱいに埋まっちゃって、
すごい。
それすげえ人気コンテンツになぜかなっていて、
はいはいはい、
あれさ、聞いたってアドベントカレンダーランキングみたいなのがあるんですけど、クソアプリ確か1位だった気がしました。
すごっ。
なんかね、真面目な人に申し訳ない気持ちになる。
確かに。
まあ、これも、まあ、毎年作ってるんで、まあ、今年も、まあ、出すことにしようと思ったんですけど、いつの間にか、なんか、ちょっと出遅れてしまって、今年はクソアプリ2の方、なんか、アドベントカレンダーに。
埋まっちゃったんですね、今年
は。はい、埋まるのが早いんですね。
へ、
まあまあ、アドベントカレンダー、大体、何人かバックれるので。まあ、埋まったりはするとは思うんですけど、空いたり埋まったりとか、誰かが代打で入ってくれたりとかするとは思うんですが、まあそういうしょうもないものを出すっていうものが、やってるんですけれども、その去年とか一昨年ぐらいから、そのクソアプリのレベルがどんどん上がって、
うんうん、
クソアプリのレベルが高いって今意味わかんないですけど、なんかこう、
クソ度が高い。
そう、技術が高い。技術がクソ度が高いの全然いいんですけど、技術が高いの出してくるの。
なるほど。
うん、
プレッシャーが辛いですね、
それ。そう、なんか、どうだろうな、なんか、ちょっとね、もっと人のもん出してくれって思う。なんか、解雇中みたいな。子さん的には、子さん的には。
俺はそう、アプリと
かね、もっとこんなちゃんとしたもん作るんじゃねえと思う。いいけど、もっといいところで出した方がいいんじゃないかって。
確かに。
思うことが多々あって、なんか、そうだな、でも、なんかこう技術の無駄遣いみたいな感じのが割と好きで、去年だと何が良かったかな。まあ2個あって、1個はなんか技術的にすごいんだけどしょうもないのがあって、どうやって作ってるのか、多分キャンバスかなんか、HTML のキャンバスかなんかで、あの数式を書いて、その数式通りの、グラフを書くみたいな。その関数で書くとおっぱいの形になるみたいな、そのパラメータを変えるとおっぱいが大きくなるっていう関数を書いてるってしょうもないのがあって、まあこれはいいクソアプリっぽくてとても良いっていうのと、あとはなんだっけな、ゴリラチャットみたいな、ゴリラ BBS みたいな、
あ、
書き込んだら全部ウォウォってなるっていう、もうクソしょうもないクソしょうもないやつがあって、これ最高に良かったですね、
ゴリラ SNS。
そうそうそう、
あれ良かったですね、
あれ良かった、
バナナ投げ合えるんでしたっけ、
あれそんな機能あったっけな、ウォウォ言うだけだった気がするけど、いや、ちょっとバージョン上がったりとか、元の投稿を見れるようになるんだったか、見れなくするんだったか、ちょこちょこバージョン上がった気が
する。いい
ですね、いいね、しょうもねえと思って、
確かに。
そうですね。なんか文字数によって多分、ウフォウフォの量が変わるみたいな、工夫がしてあって、くだらねえなと思って、面白いと思って。まあ、今年もそういうのがいっぱい出てくるといいなと。
今、開発中なんですか？
開発中ですね。
昔、コンさんと多分、2年ぐらい前かな、お会いしたときに、テンサーフローかなんかで、
うん、
ね、JavaScript の TensorFlow ライブラリが何か出て、
はいはいはい、
それを使ってちょっと試しにクソアプリを作ったっていう話がすごい好きでしたね。
確か TensorFlowJS って JS 版が出て、それの中に確かフェイスディテクションって顔の場所を、特定するライブラリーが入って、まあ、よくあるやつですね、顔の、うん、それを JS で動くっていうのがあって、で顔の場所が大きさのピクセルが分かったら大体股間の場所が分かるんで、その股間の場所を推定してモザイクをかけるってやつで、多分 TensorFlowJS が出て、多分その次の日かその日のうちに作って、多分世界で一番最初にあれを台無しにしてしまうアプリを作った人ですね。何の役にも立たない設計を作って公開してます。
ね、あのテニスプレイヤーの写真とかもね、
ああ
ね、
そうです
ね、股間にモザイクを当たるみたいな。いやそういうのはまさに技術の無駄遣い
です、ね、そうなんですよね、ああいうのやろうとしたら普通に夜なべできるんですよ。
夜中仕事はしないけど、
そう、仕事はパフォーマンス出ねえってすぐ夜中までやったらパフォーマンスが出ないとかよく言うのに、それもしょうもないな、なんか朝方まで
いやー、難儀なもんですね、本当に、ね、うん、 薬草アプリちょっと今年も行きたいですね。
今年も役に立たないものを作っていこうかなと思います。